こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。金曜日の3つのシリーズから、今日は舞台裏話。舞台といっても今日の話題はシニアの歌講座なんですが、火曜日にもお話しした通り、渋谷区民シニアのための音楽講座歌ってラララ2023年度後期が今月で終わります。でそのクラスでね、どんなことを心がけてるかなんていうお話を火曜日に先生としての立場からしたんですが、今日はですね、その講座の先生をやるために、そういう場っていうのは音楽の指導者にとっては舞台と同じなんですね。人前で何かをして、その方たちに何かをお伝えするっていう意味ではね。でその講座の舞台裏というような、そういうお話なんです。私は他にもそういう講座をいくつか持ってるんですけれども、その講座の本番当日の前に、その講座で皆さんに歌っていただくたくさんの歌たちを自分でもちろん練習しておくわけですね。で伴奏を弾きながら歌っていただいたり、伴奏を録音したものを聞きながら歌っていただいたりするので、その伴奏の方の準備も必要ですし、で自分がまずね、一番こういう風に歌うといいですよっておすすめするその歌い方を自分がまずできないと話にならないので、練習します。当たり前なんですけれども、まあ、もちろんちょっと余談ですが、個人レッスンでね、例えばピアノのレッスンで、今日のこの方はこの曲とこの曲とこの曲をレッスンするんだよねって思ったら、事前にその曲を自分で練習するっていうのは先生として当たり前のことなのでね、そういう意味でも、その講座で皆さんで歌っていただく歌を解説で何をお話ししようかなって考えることとか、あとは伴奏を練習したり録音したりすることと同じくらい、やっぱり頑張って自分が歌うっていう練習もしてるんです。その事前練習がね、すごく楽しいですね。自分の好きな歌ばっかり歌ってたら、この楽しみは味わえないし、自分がコンサートやライブをやる時の歌っていうのは、もちろんその本番が決まればものすごく何ヶ月もかけて徹底的に練習するわけなんですが、それだって自分が歌いたい歌を選んでるわけですから、そうでね、その事前練習をしていると、私はコンサートでは自分では選ばないかなと思う歌まで入ってきてたりもちろんするし、だからこの講座がなかったら自分がこうやって練習することはあったかなと思うような曲もね、あったりするんですよ。そういう練習をしてるとね、すごく楽しいですね。そうで、すごくラッキーなことにですね、そうやって練習をすることによって、自分の音楽の表現もすごく広がっていくんですね。知識とか考える、音楽について思うっていうことのジャンルというか、そこの世界の広さっていうのは、私は自分で言うのもなんですけども、結構広い視野で見れている自覚があります。例えば私のいつもの口癖で、ジャンルの違いを線だけ引いて壁は立てないで、違いを楽しみましょうっていうのが私のね、キャッチコピーなんですけれども、そういう意味でもすごく広い視野で見れてる自覚はあるんですが、でもね、一生懸命練習するっていう意味では、どんなジャンルの音楽もまんべんなくできてるかっていうと、そんなことはないですよね。やっぱり時間の制約もあるし。でそういうわけで、そういう練習で、講座のための練習で練習してると、あ、こういう曲を、この講座がなかったら自分のコンサートで歌おうとは思わなかったなっていう曲に出会って、で練習していくと、これいいじゃない、歌ってみようかしら自分でもコンサートでって思えるくらいまで気に入っちゃったりとかね、自分でもその心のこの成り行きがとっても不思議というか、新鮮というか、意外な感じがすることがあるんです。それってすごく楽しいことですよね。あとはね、その事前の準備っていう意味では、 私が歌伴奏を作ってそれにかぶせて歌を歌ってということを全部レコーディングして、綺麗にねレコーディングして綺麗な写真をつけて、その歌詞の内容に合った写真をつけて大きな文字で歌詞が画面に出るっていう、そういう動画をね作ってるんですよ。でそれ歌の練習っていうシリーズで YouTube に出してるんですけれども、それのできればねそこに出してある演奏、その音源をその講座でも使うっていうことが理想ではあるんですよね。そう、伴奏がちゃんと聞こえてきて、で私の声も録音されている、でそれを聞きながら皆さんで歌っていただくっていうね、そう、それができれば理想なので、まあ全ての曲でそれはまだ間に合ってないのでできない時もたくさんあるんですけれども、一曲でもそういうのをねどんどん増やしていこうと思って頑張ってはいます。でその録音をするのがまたすごく楽しいんですよ。コンサートより緊張しますね、レコーディングっていうのは。やっぱりそのレコーディングしてくださるそのエンジニアの方が私の尊敬するコンピューターミュージックの先生なんですけれどもね、その方はすごくお上手でね、私をこううまく乗せていい気持ちにさせてくれてレコーディングしてくださるんですよね。それも楽しいし、でその動画を作るのもだいぶ手慣れてきてすごく楽しいですしね。で YouTube に出すとその自分が教えてる方だけじゃなくって、全然見ず知らずの方もそれを歌の練習に使っていただけるじゃないですか。結構使っていただけてるようなんですよ、うん、それもまたすごく幸せなことだなと思うし、そう、その録音はね私の個性を思いっきり出した歌い方ではなくしてます。であんまり私だったらここのところをこういうふうにちょっと崩して歌うけどみたいなこともやらずに、うん、一番シンプルで練習になるような歌い方で歌っています。だから同じ曲を講座じゃなくて自分のコンサートで歌おうとした時には、その録音してある YouTube のその動画とは違う歌い方をするかもしれないんですよね。なんでかっていうと、その動画は歌の練習用なだからなんですね、うん、なんていうことを考えたり工夫したり、でその録音のために一生懸命コンサートよりも緊張して練習したりとかすることが楽しいです、うん、はい、そういうわけで、まあ、個人レッスンについても同じことが言えるんですけれども、シニアのねその音楽講座のためにも事前の準備っていうのをねすごく頑張って、まず一番大変なのは選曲なんですが、そう、今日言いたかったのはその事前に練習している時がすごく楽しいという、 それは生徒さんからは、受講してくださる方々からは見えない先生としての舞台裏の話ですね。今日は講座のために舞台裏では先生が練習しているという話題でした。それでは次は火曜日にお会いしましょう。